はい、ということで始まりましたジグヘッド新音源発売記念トークイベントインカフェバー16です。本日司会進行しますのは私レスコと北山です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、オープニングトークなしで、すぐにもゲストの方をお呼びしたいと思います。まずジグヘッドのりょうたさんです。あ、椅子を持って、はい、来ていただけると。あ、大丈夫ですよ。はい、はい、そしてですね、今日はもう一人、ゲストが、来ていただいております。エンジニアののりさんです。のりさん、はい、よろしくお願いします。はい、のりさん、じゃあ真ん中で、
あ、はい、
はい、ちょっと挟まれる感じで、
はい、
じゃあ椅子こちら、
あ、はい、すいません、
はい、
全然
やっぱこのここに座ると緊張する
。同じなんだけど。
あ、素晴らしい。
あ、でも一人象
徴。なのであれですね、何かしらこうもしコメントが入った時はですね、皆さん今コメント入ってるよと言っていただけると、りょうたさんがこう後ろを見ると、そういうシステムでいきましょうかね。はい。
マウスもちょっと伸ばせる
ように。あ、大丈夫ですか。はい。まだでもね、これ配信されてますけど、どなたも聞かれてない。
いや、一人
聞かれてますか。はい。近くの人ですか。ありがとうございます。
聞こえてますかね。
聞こえてますかね。はい。ということで、お届けしたいわけですが。実はのりさん、僕初めまして。
そう、初めまして、
ですね。本当によろしくお願いします。
リアルでは初めまして。
リアルでは初めまして。あれ、そうですね。
そうです
ね。ネット空間の中では、あったことがあったんですけど、本当にね。いや、りょうとさん、こんなイベントやっちゃいましたけど、どうですか。
いや、俺なんかね、こっちが気になっちゃってね、まだね。
あれ。
まあ、まったり行きましょう。
そうですね。まあ、今回ジュゲートがね、昨年まずいつだってクライマックスという、アルバムを、発売しまして、そこからまた、年末に新音源発表したということで、今日は、まあ、新音源を持ってきてるんですが、まあ、その話は、まあ、おいおいと、いうことで、いろいろこうじっくり聞いていきたい、わけなんですけど、はい、他になんかトークしたいことがあれば今事前に聞いておきますが、なんか題材ありますか。
俺、
特には
俺はまあ流れで、
うん、なんか一回を見ると完全にあの花イベントみたいな、書かれ方に、
それがまあ、スペシャリストが、
あ、今日そうですか、そんな素晴らしいパスを出す人が、いらっしゃるんですね。なかなか。もともとお二人はどうやって知り合いになったんですか。
いや、もともとは、
はい、
僕もバンドやってて、
はい、
それで、まあ、僕の地元秩父なんですけど、あの花の舞台に立った秩父なんですけど、
はい、
秩父でジグヘッドがライブをやるときに、
はい、
まあ、前座で一緒にやらないんです。声かけてもらったのが出会いですね。
おでも今の関係は違うんですね。エンジニアとバンドっていう関係。
そうですね。
いつ頃からエンジニアの方に。
エンジニアをやり始めたのは5年前ぐらいですね。地元でスタジオを作って、
はい、
そこでレコーディングをやり始めて、
うん、
そんな話をりょうたさんが聞いてくれてて、ちょっとお前やってみないかみたいな
感じで。でも仕事的に絡むのは、
はい、
まあ、去年出たアルバムが初めて
ですね。
あ、どうなんですかね。僕はレコーディング側では全く携わってないので、
はい、
出来上がってくる音をちょこちょこ送っていただきながら、
はいはいはいはい、
でイメージ膨らましてこう書いていって、
はいはいはい、
みたいな感じでやらせてもらってるんですけど、
はいはいはい、
実際どうなんですか。こう作り方としてはちょっと変わってるっていう話を聞いたんですが。
そうですね、
ええ、
まあでも多分ジグヘッド的にも変わってる感じでしたよね。
そうですね、
うん、
全くこう決めずに、ね、
まあ、撮りながら作っていく、
うん、
的なスタイルだったんで。
そうですよね。
まあ、大体基本的には曲ができてて、
はい、
完成形があってそれを撮っていくっていうのが普通のレコーディングの流れだ
と。そうですよね。
大体そういう感じなんですけど、いつくらとかは、
うん、
まあ、その撮りながら作っていくみたいな、
はい、
最終的な完成形がどうなるのか、まあ、撮ってる俺も知らない、うん、 陽太さんも、まあまあ、どうなっていくんだこれはという形で撮ってったん で
これがアルバムになるかどうかもわからないという話だったんで、
そうですね、
そうですね、本当にそんな感じでしたよね。あれがだから最初は全然アルバムじゃなかったんですよね。何かちょっと音をとりあえず、
うん、まあほらノリのところがスタジオやってるから、
はい、
なんかよかったらみたいな感じで前々からね話をそういうし、うん、聞いてたみたいな、
はい、
でまあちょっとじゃあデモでも撮ってみようかなと、あこの今したかな、その今の叩いてるドラムの龍介、はい、っていうのがもともと彼と一緒に
バンドやって
た、あれそうなんですか、うん、
でその昔の円剣っていうバンドをやっていて、
ね、あのさ猿の拳と書いて円剣っていうバンドですね、
はい、たまたま俺がそれをまあ昔ちょっと、うん、自分のレベルから出した時期があって、まあそれがね、あいつまだ二十歳とか
で、そうですね、うん、
ああ
ユースケはそのぐらいの頃で、うん、でまあそれでまあ付き合いがあって、
はいはい、
まあその後いろいろね、バンドやったりとか対バンやったりとかして、うん、でまあスタジオをやることになったっつって、うん、でまあほらそのせっかくドラム変わってまだレコーディングもしてなかったんで、
そうですよね、
うん、でじゃあちょっと簡単なノリでね、
ああ
撮ってみようかなと、
はいはい、だとあれですよね、割とそじゃあ見知った感じの、
そうですね、
ん？そうですよね、みたいな感じでやり始めたと、
ね、
どうなんですか、前のバンドと、はい、その今のジグヘッドと、
はい、
そのドラムの感じっても全然変わってるんですか。
そうですね、やっぱりジグヘッドに入ってからパワーアップしましたね、
はい、そう彼も。やっぱかなりのライブの数やられてますからね。
そうですね、
結構最初の頃はね、はい、入れてというか、まあ、入って、
うん、
ね、
うん、
ライブで覚えていくしかないし、
うん、
まあ、結局はだからその入って新曲もないわけだから、
はい、
まあ、前のコピーっていうことになるよね、
うんうん、あ、そうですね、
それだけじゃ面白くないわけだから、
はい、
うん、でまあいつかの機会には新曲をやりたいなと、
うん
うん、いうことになっていて、まあそれがずるずると何年も
なるほど、
うん、
なっていくところで、
まあ、うん、で、まあ、気まぐれというか、
はい、
うん、やってみようかみたいな、で曲を作り始めて、
はいはい、うん、いやでもまあその「イズ・アット・クライマックス」のね話は以前
はい、
まあ、別のノイジーズという、まあ、僕がやってるネットラジオがあるんですけど、そこの公開録音で、まあ、話はかなりいろいろ聞かせていただいたりはしたんですけども、何人聞きました今の声は。一人、ええ、この一人誰なんですかね。
これ聞こえてんのかなこれ、
ちょっと
二人になった、
え、2人になりました。
今2人、
皆さん、あれですね、チャットに参加してくださいね、いろいろね、こう入ってくればその話もしていこうっていう、質問も随時受け付けておりますが、そのだから今年2回目の要はレコーディングに、
そう、
まあ、入ったわけですけど、
うん、そうですね、
これは前回のアルバムで入らなかった曲を、
うん、
まあ、やろうみたいなことで始まったのか、まあ、もう全くゼロからもう作る作業に入ったのかっていうところはどうなんですか。
なんだろう、あれだよね、だからコミケっていうのがあったじゃん。
ああ、ありました、はい、まずね、うん、夏コミに実は2人で出たんですね。僕のブースに、まあ、リョータさんが出ていただいて、イズ・アット・クライマックスを打ったという、まあ、ここだけの話ですけど、あれ実は打ってはいけなかったんですけどね、全国に流通しているものはコミケでは打ってはいけないという、おかしなルールがありまして、版権侵害はね、みんなバンバンやってるんですけど、うん、なぜかプロを断りみたいなね、そういうルールがあるんですよ。冬コミもジグヘッドもチケットを売ったんですけど、はい、そしたらいきなり止められまして、それプロだろってお前プロだろって言われて、それを取り下げたみたいな、そういったところがあって、でその冬コミ版ですよね、12月の31日の冬コミが、まあ、マーズがまた当選しましたと、うん、マーズというか僕の個人サークルですね、が当選しましたよいうことになったときに、まあ、急ぎ亮太さんに電話を入れまして、亮太さんが、あ、じゃあ、まあ、 取るかと、
前にねあの夏にやった時にさ、ほらあの終わったあのトークした時にさ、
はい、
あのなんだっけ言ってたじゃん。
そうですね、
まあ、じゃあ冬で
出るなら俺取るよみたいなね言ってました。
言ったからには何か
律儀ですね。
結構責任感強いんで。
いやいいですね。
僕の時に話した時も、
ええ、
のりあのな冬込みがなもう新曲できたから撮ろうぜとかじゃなくて、
そうそう
そう、冬込みがな
大晦日だからそれまでそうそう、
まずだから冬込みあり
ありき
のありきなど話から始まった、
はい。
メンバーにそれを伝えるのも、
ええ、
あのさ、大晦日に音源取んないといけないんだわ
皆さんの反応どうなんですか、えみたいな、
うんうん、
あそれはそれでいいよみたいな、
うん、
なるほどね。
いや、まあ、さっきの話に戻るんだけど、
はい、
そのでも実を言うとその今回のクレームは月のクレームは、
月のクレームは
とか、
はい、
最後のまで
黒い空、
黒い空、う
ん、黒い空の原曲は実は昔、あ前にあったんですよ。
あ
前のアルバムを撮るときに、
はい、
途中まで作ってて、それが結局あいよいよなんだっけ、
はい、あの前のアルバムを作るときに途中まではまあやっていたと、
うん、やその候補にはあったんだけど、
まあ、候補にはあったけど、うん、そこで
そこまでそのあの2曲をやっぱ完成するにちょっと時間がなくて、
はいはい、
うん、
まあ、今回の3曲ですね。1曲目がモジュアウト、
うん、だってさ、もともと月のクレームワンは、
はい、
俺と龍介が2人で練習してる時に、いつくらを撮る前ね、
はい、
いつくら収録する時に、
はい、
こんな感じでやろうかってやってて、あれがもともとあれの仮タイトルがいつだってくあ いつん最初からクライマックスだったの、
あ
月のクレームワンの、
はいはいはい、
っていうのはもういきなりグワーンって入る
よ。なるほどなるほど。
これいきなりクライマックスだよね
それでああいう始まり方でジャンジャカジャンジャカって入るわけですね。
でもまあ余談が入って他の曲もできてきたから、うん、なぜかそれは封印されたというか忘れ去られて、う
ん、
でまあ、今回ちょっとそれをやってみたいなっていうのと、はいはいはい、黒い空に関してはそのアルペジオ部分がものすごいちょっと難しいというか、
うん、
今までちょっとやったことなかったん
で。そうですね、初めて聞きましたね、うん、ああいう感じの進行
というか。本当はあと3曲ぐらいあったんだけど、
はい、
その3曲を時間内にやるか、その黒い空を1曲を完成、うん、ある程度完成させるかっていうところの選択肢になったかな。
なるほど、
うん、
で最終的にはじゃあ3曲もっと詰めようと。
そうだね、だから本当はまあ2曲でも良かったのかなっていうのは最初あったのね、
はい、
黒い空に関しては、
うん、
まだまだその、まあ、ノリとの話と、うん、大晦日の、
はい、
前日までね前日までちょっともうちょっとこの音がどうのこうのって話をしてて、
やっぱり僕は一回たまげたのは一回まあもうほぼ音が出来上がったんですね。でそれも聞かせていただいてて、それがなんか年末近くになった時になぜか秩父に行かれることになったのでえっと思って、
あそうそうそう、
で、うん、あれ亮太さんどうしたんですかみたいに言ったら、いやまた秩父でちょっと撮るんだみたいになったんで、えっ、ー、って25日とか
クリスマス、
そうですよねクリスマスぐらいの時にえっ、ー、ってなってもう全部やり直すみたいな、
やっぱ年末では
い
まあ、スタジオノリ自身もその忙しくてなかなかこう会う時間がね、
はい、
うん、
そう取れなくて、
だからライブワンマンじゃねえや、ツーマンか、
はい、ありました。
もう次の日に歌取りだったね、歌取りっていうか、
はい、
第2部レコーディングで、
あれが12月の中旬ぐらいですかね。
そうだね、12日かとかか、
はい、
入ってで、まあ、3日やってまた帰って、
うん、
でまあなんとなくまたもうちょい詰めたいなみたいな、
うんうん、
空いてる日はって感じでやって
て、クリスマスしかないんですけどいいですか、
うん、はい
2人で過ごしましたね。
過ごしたね。
あ、クリスマスを2人で、僕は大晦日2人でそういや考えたらすごいですね結構1年のビッグイベントの日ですよ。
そうだからね、あれだよ、まあ、レコーディング秩父行くから、
はい、
俺はもう止まっちゃうのね、
うん、
まとめてやる日がね、で大体音出すのが12時とか1時ぐらいからだから、
はいはい、
それ
は
暇じゃん、
はい、
朝起きてさ、
それ
まではあれですよ、秩父の
聖地巡礼ですよね。
あ、今日のもイベントの本題に入るんですか。
そうですね。
いや俺ね別に、はい、 あのアニメ自体はそんなに詳しくないし、
はい、
そんな別にあのマニア的に好きでもないわけ。
あ、
うん、
あ、ちなみになんですけど、うん、あの花っていうアニメを知ってる方ってこんなのどれぐらいいらっしゃるんですか。すごい比率ですね、うん、すごいですねこんなに。じゃあ別に説明しなくても大丈夫ですか。
すごいよ。その俺そのやっぱり秩父の人間は、
はい、
にしてみればそれが当たり前なの。当たり前というか、だからなんだろう、その例えばじゃあ暇だから、
はい、
どうしますみたいなのだって、
うん、
じゃああの花巡りでも行きますかとか言ってくるから、それはいいねって言ってで、橋とかね
行きましたね。
あ
で、こいつもうすごいの
がどうしたんすか、どうしたんすか。
いや、もうあれはやらかしましたね。
すごいもう話があって、
やらかしましたね。
なんだか、一番有名な神社あるじゃん。
あ、ありますね、
うん、はい、そこで写真撮りたいと、で、俺その撮ったの全部その当時時にフェイスブックに上げてたんで、は
い、
どうせあの神社連れてけよっていう話になった
なるほどなるほど。
あそこマジもううちめっちゃ近所っすよってすぐっすよとか言って、じゃあ行こうって言って、
はい、
でも雰囲気的に違うんですよ、うん、もうその行くまでの雰囲気が。
ええ、どういうこと
ですか。いや、っていうのはなんか、はい、なんか怪しいなと思って。一応その神社は有名だからよく見てるし、
ね、有名ですよ。絵の中で見てますよ、
うん、いや、あそこはもう俺がなんだっけ、高校の、
そう、行ってた高校の近所、
行ってた高校の近所だから、はい、そんなの毎日行ってましたよって、
は
あ、これ確実だとか思って。
やっぱりみんなのあれたまり場的なとこかな。
そうですね。
いや、で、そこに行ったのね、
はい、
でも車降りてトコトコトコって歩いてたら、なんかね、雰囲気が違うんですよ
え、なんか僕のイメージではこう春のね、爽やかな感じのところでね、ショーツ、バスターズみたいなね、感じでみんなでわーってこう駆け回ってるようなイメージありますよ。
それが、ね、入っていったら普通におばちゃんが3人ぐらい子供連れて、
はい、
なんか、まあ暖かい日だったん
で、
普通に帰らせてて、
はい、あ、
ここ違くねえかこれ絶対違うよ、もうっつって。
あ、
じゃあでもそこでけ、iPhone 出して、
はい、
調べてあ、すいません、ここ違いました
え、全然違かった
全然違う神社だったっていう。
じゃあ僕も行ったことなくて、
どういうことですか知ってますよとか言って
僕もそこ行ったことがなかったんですよ、行ってもなかったんですけど、友達から聞いてて、
はい、
そのあそこだねって、俺ら高校の帰りによくたまってたあそこがそこの神社だって言われてたんですよ。
それにこう伝聞してたんです
ね。そう、でも近いからわざわざ行かないじゃないですか、あそこなのかと思ってて、うん、それではもう、俺知ってますよ
神社がやたら多いのね、
まあ、そうですね、
すごい神社がね。
そうですよね。
だからここだって言われれば、分かんないやつだったら、あ、ここなのかって、
あ、そんな気もしてくると。
で、いや、でも絶対違うよって言って、で調べて、あ、14番ねって言って、ビーって、もうでもすごい近い、
まあ、それも本当に、はい、歩いても行けるぐらいの。
そこはあれだったんですか、もう曲がることなき。
うん、そこはもう完璧に
そこだ。もうドンピシャで、うん、これだよっていう、うん、
あ、なるほどねって思いましたよ、構えよ、見てあ、ここだって思う。
あの、結構ほら、最近はアニメの中でこう聖地っていうか、もともとロケ地があって、はい、こうそこにこう来るっていうパターン多いと思うんですけど、はい、秩父って他に何かあるんですか。何かの舞台で使われたとか、過去に。
どうすか、
え、殺人事件。
いやいや、それは、
何ですか、あ、火曜サスペンスの現場。あ、そうか、今なんか物騒な話を
殺人事件
ね。あ、それか、火曜サスペンスの現場として使われるところ、
殺人事件、
そう
です、ね、た
特撮
結構使ってます。
そういう舞台もやっぱりしてるんですか。
この間の仮面ライダーフォーゼ
の舞台なんですか。結構そういうの使われるんですね。
あ、全然、うん、俺も全然わからないまあ、まあ、お詳しいですね。
あ、僕の今会社の真近所に工場があるんですけど、うん、そこはあのブラックレインで、
うん、
こうバイクでビャーって走るとこなんですよ。でちょっと嬉しいんで、うん、しょっちゅうこう行ってこんな感じになりますけどねおーみたいな。特に写真とか撮んないですけど、うん、聖地ってやっぱいいですよね、そういう意味で。
で、ね、すごいですね。で、俺、まあ、アニメ好きなやつ、わかんないじゃん。
はい、見た目でわかんないです。
はい、好きかどうか、その、それ、もうやったらとにかく詳しいよね、そのあの花に関しては。
はいはい、
で、 もうなんかね、もうちょっと歩くたんびに、いや、ここはなんか、ジンタンと何々がバイトで、なんか工事、バイトしてた工事現場の場所ですよ、と言って、立ち取って。
詳しいですね。
実はそこ、俺もバイトしてたんですよ。
なんとなくつながりを探そうとしてますよね。
ここは誰々が歩いてた線路でどうのこうの、はい、あなんかそんなしかねえのかと
思って、いやいや、
あの女の子で女子高生のなんだっけ、
え、アナルですか、
あれがさ、はい、連れ込まれそうになったラブホンあるじゃん、
あ、はい、
そこ連れてけよっすよね、
え、あれあれちゃんと実はあるんですか、
いや、だからそこ
それは秩父じゃなくて、
あれ秩父じゃないんですか、
そう、通ってる高校は秩父外の高校、
あ、なるほどなるほど、
それも詳しくて、
え、そこも知ってるんですか、
それは反応なんとかっていうラブホン
あ、ひょっとして聖地だから行こうよっていう誘い方、い
や、それは
違う違う違う、そういうピローな、
あー、そういうはないですよ、それは
アニメ好きの女の子でなんかチャットとかで知り合って秩父に来たらちょっと最後一番いいとこあるんだよっつって
そうにすればいいんですね
いいんですか
でも俺もあの花が すっげえそんなマニアックに特別好きってわけじゃないんですけど、
はい、
あのもう日常の生活の中にあるところばっか出てくるんで、
ね、ああ、そう面白いですよね、
うもう第1話からもう、うん、あ、友達がやってる店出てるみたいな、
ああ、なるほどなるほど、
まあ、舞台ではないけど景色の中に
別、はいはい、
のレストラン出てるんだみたいな、あ、そういう感じなんで、
それ楽しいですよね、
そうですね、
今日なんかあの、ちらっとこうカバンから、
はい、
何やらグッズらしきものが見えるんですけど、
そうですね、あのいただいたメールにですね、
はい、
あの花の聖地秩父から来ますとか書いてあったんで、もう何を持ってこないといけないだろうと思って、はい、まずは
ですね、これ何ですか、
これはあれですね、観光マップみたいなあの花観光マップっていうのがあるんですけど、
これあの現地で実際配られてる、
そうですね、
巡礼マップですか、
巡礼マップですね、
ちょっと皆さんに回していきましょうかね、
1人1枚ですって言われたんですけど、はい、無理やり何枚か もらってきたんで、
はいはい、あ、どうぞどうぞ、はい、すごいですね、はい、いやでも始まるまでは結構ノーチェックのアニメだったんですよね、はい、うん、あのノイタミナっていうね、フジテレビの深夜にやっているアニメ枠がありまして、まあ、
そこの秩父の人間の中ではすごい話題になってたよね、ちょうどいつくらいのレコーディングの頃だもんね、これから、
はいはいはい、
そうですね、
あれが始まるって、
うんうん、で2話ぐらい終わったぐらいからこれはどうやらすごいアニメなんじゃないかと、いう話題がポコポコポコポコ出だしまして、
うん、
でも一気にもう後半はね、泣かせよう泣かせようというアニメなんです、これがこれでもかっていうぐらい泣かせようとしてきますから、
もうその幽霊が出てる時点でさ
もうずるいですよね、あ、ずるいですずるいです、うん、だっていつかは消えるじゃないですか、
わかるじゃん、
わかる、うん、
そうね、でもね、
うん、昔にあのゴーストっていう映画ありましたけど、もう出た時からそう出た時から消えることは分かってるじゃないですか、分かっててもやっぱりね見てて感動しちゃいますからね、うわ、
いや、あの花火上げたところ行ったんだっけ、
花火上げたところは行ってないですね、
それラストシーンでね、そういうシーンがあるんですけど、最後にね、あのどうやらこの子が成仏できひんのはあのロケットというか、なんかね、そう打ち上げることによって終わるんじゃないかと、成仏できるんじゃないかって言って、みんなね、いろいろあの地元の偉いさんとかに頼んで、あの打ち上げ花火をね、上げることにして、パーンって上げるんですよね。で、上げて、やったー、これで成仏だーって、わーいってやって、パッて後ろ見たら、全然メンマー、成仏せずに、あれって、いるよってなって。で僕らも一回なんだズコってなったらそんなとグーって泣かせに来るんですよね、ええ、いや実はやっぱ消えますみたいなさあって参りましたよ参りましたよ、僕明け方あれ録画してたんですね、明け方5時頃にボロボロ泣きましたから、何ちゅうも見させてくれんねんと思って大変やったんですよ。他は何持ってきたんですか、ちなみに。
他ですね、
これ
はまあもうそう、なんかこんな、そんなばっか売ってるんですけど、
ね、あの花ビールセット好評発売中っていうね
絶対秩父のなんか招待会かなんかで回して
るこれ
全然関係者じゃないんですけどね
これステマっていうんじゃないですか、最近こういうやつの
ステマ、
まあいいんですけど、え、回します、はい、いや、すごいですね。
あ、これね。
これはちょっと貴重な。
う
ん、
これうちのレコーディングするときに、
これレアですね。
商
店街のところに、あの上にこう吊り下がってるものですよね。
そう
すごいですね。ここに多分あれ、なんていうんですかね。
棒みたいな。
棒みたいなのを通して。
これはもう、秩父の商店街の道に上にまあバーッと貼ってるわけで、
はいはい、
あの下に今日貼ったポスターと違くて、
うん、
なんていうの、こういう。 なんていうんですかね、
タペストリーですかね、はい、っていうこういうのもすごいですね。ノリさん本当にマニアですね。これ
はですね、私はもうお客さんが台風の後で拾ってきた落ちてたのを拾ってきてくれて、
いやいやメンマが送ってきてくれたんですよ、きっと。
それ入ってやってる時に、はい、なんかチラッとこういうの見えたのよ。ギターかなんかの上にパッと置いてあって、こういう感じでね、こういう感じで。
こうパサッとかけ
た。お買い物はって書いてあるよ。これ何だろうと思って、バッと見たら、はい、あれあの花じゃんと思って、あとこれ何これって。
はい、
で、部屋に、部屋っていうかそのスタジオにね、持ってって、ソファーにかけて、でそこであのギターをね、ギター取りがあったんですよ。
はい、ギターの取り。
本番の鳥だったんだけど、YouTube にアップしようって言って、
あ、その本番の鳥を、
うん、
あれか、で YouTube に上がってましたよね。
5テイクぐらい撮って、
は
い、
あ、5回も撮ったんですか、うん、あれ、はい、
最初アップ用には撮ってなかったのね。
はいはいはい、
うん、ちょっとアップ用に試しに Android から YouTube にアップできるかどうかちょっと試してみたくて、うん、
はい、
でやったらその時は結局一番良くて、
うん、でそれをそのまま上がった。
そこ
の画面に確かこれ入り込んでませんでしたね。今これ YouTube で見れますよね。
見れる、
でこれ多分非売品なんですよ。非売品で、
はい、
もうオークションとかに出てると、うん、こうもう盗難品だからってもう違反申告みたいにされちゃって、
ああ、売ろうとしたんですか。
いや、売ろうと、売ってくださいって言われたことがあったんです
よ。ああ、なるほどなるほど。それちょっと出したらそういう
こと。そんなに YouTube にアップしてある間なんで持ってるんだって話で、
まあなりますよ、ね、
なるから、これちょっとちょっとそれアップするの やめてもらっていいですかね。それいや関係ねえ大丈夫だろう。
ああ、その辺はでも大丈夫じゃないですか。映り込むぐらいはね、
映り込むぐらいは、
なんてことはないとは思うんですけど、なんか他もまだいろいろ持ってこられてる、ね、という話を、
なんか新聞があって、
新聞
そう、これが巡礼マップですね。
ちょ
っと待ってください。これさっきの巡礼マップとちょっと違いますけど、
ね、これはそうですね、もう完全に
何ですかこれ。
これ完全に
別枠やん、もうこれ。
なんか
この放
送別枠やん。さっきと違って今度はコンプリートマップ来ました。はい、
これタイトル変えない。
のりさんこれすごいっすよ。ちょっとこれ回しましょう。はい、
さっきの、これ、俺もこれ、今日知ったんですけど、
今日なんすかこれ。
このメモ可愛いじゃん、うん、
あ、すげえ、埼玉マニア。
これすごい。
月刊埼玉マニア入りました。ありがとうございます。すごいな、あ、すごいっすよ。こっちラキスタですよ。
そっか、
素晴らしい。
こっちも埼玉だ。
これも埼玉ですね。
この辺は今日も電車に乗る前に
鷲見が
その秩父の西武秩父駅っていう駅の中のこう商店街歩いてたら、
はいはいはいは
い、いっぱいあったんですよ。こう買い物したらくれるみたいな。
そうそうそうそう。そういえばこれあれですよ、正月配ってましたよ。僕は鷲見屋にいたんですよ。
あ、言ってましたね、
正月1日に。
そう
なんか号外みたいにして配ってたから。これがでも折り方が違いますね。これこう折られてるじゃないですか。鷲見屋は逆ですね。こっち側が表に見えるように、なってます。ちょっとこれも回しましょう。わしには超寒かったです
けどね。寒いよ。
寒かったです。マイナス2度ぐらいですね。T シャツ売ってましたからね、そこで。なんかこうなりながら、ガガガガガガってなって。しかも、ラキスタの T シャツだったら分かるんですけど、はい、なぜかフェイトゼロの売ってましたから。全然関係ないけど、買っていくよみたいな。すごいね、ありがたかったんですけど。まだあるんですか。
まだ
結構あるんですか。すごいな。埼玉にはやばいですよね。
やばいね。
なんすか、なんすか、
これ
いいね。
これメンマワイン、
メンマワイン
みたいな。
開けちゃいますか。
マジで。
いや、もう飲もうかなと思って。
それちょっともったいなくないですか、これ。
全然
とりあえず皆さんに回しましょう。
回してから回しましょう。興味津
々。小杉さん、なんすか。あ、近づいてきた。あ、お客さん、あ、そういうこと。びっくりした。小杉さんが見たいのかなと思いましたよ。違いましたね。
いいね、
すごいっすね。
これはもう分かると思うんですけど、
あ、まさか
何何虫パン、
すげえ。実際こんなんあるんですか。
そう、俺も今日とりあえずネタお尻にいろいろ回ったら売ってたんですよ、俺。
あ、これは別にでも版権関係ない
ですよね。これは関係ないと思うんですよね。
すごいっすね。
これもみんなで食べましょうと思って。
ああ、素晴らしい。
すごいね。さすが秩父。
いや、秩父がすごいというか、のりさんがすごいですよね、これ。
気合いで入れよう。
いろいろ仕込んでますよね。びっくりした。いや、さっきね、ビールのチラシだけ出てきたから、そこで終わるのかなと思ってたら、実際ワイン出てくるとは思わなかったですよ。
先に出してしまうと。
まあね、そうですね。あの驚きは半減しちゃいますから。まだありますか。
あとこれは今日観光協会に寄ってきて。
はい。
あ、本当だ。
もう9月に出たやつらしいんですけど。
はい。
あのちょっと今日秋葉原トークイベントで出るんで、なんか資料とかないのかって。
はい。
言ったら古いんですけど、でこのアニッコって言葉。
協力的だよね。
あのすいません、アニッコ入りました。ありがとうございます。アニッコ入りました。どう。のりさん、どこまでなんすか、これすごいですね。
秩父の人に聞いてもらったよね、これ。
そうですね、一応あの何気にこう和道開珎の生まれた場所ですとかね、違うこともここに盛り込んでますよね。でも8割ぐらいあの花のことしか書いてないですけど、すごいですね、これあの観光マップ、はい、アニコです。すごいな。
だからあの俺らがやった、まあ、彼のね、
はい、
スタジオ自体が本当にその近いんですよ。
あ、
神社はメインの神社も
あるんだけど、
あ、だけでクリスマスな、2人でクリスマス、
はい、2人でクリスマスレコーディングで、
はい、写真、まあ、さっき見せたあのイルミネーションやってたんでね。
そうですね、
イルミネーションやってて、あのメンバーこれ Facebook に多分写真上げてると思う。
ああ、はい、
あ、なんか案内してたもんな、あのおばさんから
案内してましたね。
シリアって
で観光協会みたいなの
どうなんですか。もう放送から結構月日は流れましたけど、いまだにやっぱり熱冷めやらぬ感じは。
いや、もう冷めてるよ
さすがに
秩父自体がまず冷めてるんで、ええ、
そうっすか。
秩父は冷めてます。
わしみやなんて今みこしとか全部ラキスタみこしに変わってましたよ。もうすごいことになってますよ。
そうだからあの、普通に例えば古い食堂とかおじいちゃんとかおばあちゃんがやってる、
はい、
食堂とかいっぱいあるんですよ、秩父って。そこ入っても絶対見たこと、もう秋葉原にもないようなカレンダーとか、
はい、
あの花のね、
はいはい、
2012年のカレンダーとかあるんですよ。
すごいじゃないですか。
あ、これ、もう単純に、市、か何かで配られてくるんでしょ、あれ。
多いですね。
あ、そう、秩父市がそういうのやってるんです
ね。単純に貼ってるだけで
絶対、食堂のおじちゃんおばちゃんは見たことないと思う。
あ、ただいつも通りカレンダー来たから、まあじゃあ貼っとくかって言ったら、それがあの花なだけっていう。
おじちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんですからね。
そうそうそう、
食堂やってるのはおじいちゃんおばあちゃんで、絶対見たことないだろうっていうところで。
あ、いやでも意外に見てるかもしれないですよ。なんか秘密のキーワードを言ったらこう、なるかもしれないですね。花火って言ったらこうって揚げ肉かみたいな、なんないですか。いやすごいすごい。いやでもこれはびっくりしましたね。これいくらで買えるんですか。
これ100円でしたね。
100円。え、
高いんだけど。
結構高いっすね。すごいっすね。ね、
これが、
まだあるんですか。
これが最後です。
これ可愛らしい袋に、
あの絵のころぐさっていうところで買われたんですね。
そうですね。駅の西武秩父
駅の、はいはい、中見世通り。
中見世通りっていう場所で買
ったんです
けど、いろいろ売ってたんですよ。やっぱステッカーとか、
バイマとかね。
そう、バッチとか、あとなんかメモ帳とか、
はい、
そういうの多分他のところでも買えるだろうなと思って、
はい、
俺これはバカだろうと思ったんですけど、
何ですかこれ？
体温計。
え？
体温
計。それ欲しい。
これ。ちょっと待ってください。え？
何の温度測るんだっていう話っすね。
これ危なくないですか？
そっち系かそれ。
しかもアナル？ちょっと。
これはね、
うわー、これちょっとトンチ効きすぎですよ。
じゃ一応 4人あったんですよ。メンマと
あ
ジンタンと、
ジンタン嫌ですね。
アナルと、
そういうことあったんですけど、他みんな女子やのにジンタンだけあるんですか。いらないな、ジンタンバージョンは。
だっておかしいですよね、これ。
これだっけ。これね、
ちょっと開けてみますか。
え、これって基礎体温を測るようですか。あ、もう見えましたよ、さっきの話の流れが。まずこれでチェックしてから最後の聖地に行くわけですよね。もう恐ろしいですね。
連れ込み
で、連れ込みで まずこれでこれチェックやからって、聖地グッズやからって言ってすごいですね。僕あんまり下ネタ喋れないんですけどね、普段。今日はちょっと珍しく喋っちゃってますけど。
そこまで考えてなかったですけ
ど。いやいやいや、ちょっと怖いですよ。すごいなぁ。
ちょっとこの体温計をみんなに見ていただきたいですね。これ開かない。ね、
すごいですね。体温計を。すごいなんかシュールですね。これ音声だけ聞いてる人は何なんだろうって。何人聞いてるんですか今？5人も聞いてますか？今あのあれですね、基礎体温計開ける音ですね。
これはもうケースですね。もうただのケースなんです
か。え、あ、これ関係ないんですか？
あの多分これが。
うわ
あ。これいくら？これ500円くらい？これ500円ですね。
こんなやつですね。はい。
でこれ。
うわ、危ない危ない危ない危ない危ない危ないっすよ。
これ危ないですよね。これ
危ないですよね。これがあのアナルの体温計ですね。あ、キャラクターですよ。アナルっていうのは、はい、
そう、相性ですね。
そう、相性、ニックネームです。
安城なる子、
そうそう、
体温計なんだ。
うん、そう、安城なる子のアートなるを取ってアナルって小学校の頃は呼ばれてたんですよね、意味が分からずに。で高校になってアナルって言われたら、もうそんなのやめてってね、恥ずかしいってなるっていう、そういうパターンでございます。はい、ということで、あの体温計入りました。はい、回します、回します。
測ってもらえばいい、
はい、え、みんなにどうなんですかね。でもあれ下で測るって書いてましたよ。
あ、本当？
うん、そうそう、
ここで、
うんうん、いやそれはそれでやらしいですけどね。どうかなと思いますけど。
買ってきてくる。4種類、まあ、全部来てますか。
りょうさんす、
あ、いや、男は偉い。
ああ、3人ね。りょうさん、あんなか
で、これはアナルだけでいいけ
ど。ああ、アナル派ですか。
アナル派です。
あ、ちょっとなんか今違うか今ね。安城派ですよね。はい。そうでしょ。いや、だから音声だけ、そう、音声だけ聞いた人は、そう、ほらほらほらほらほら、よくないでしょ。ちゃんとやっぱちゃんと登場人物、ここはあの早見表ありますんで、そうですね、うん、ちゃんと安城なる子さん派っていうことですよね。おお、
ノリさんは安城さん派ですね。
ああ、いい子ですからね、基本的に。ちょっとね、あの周り流されやすい感じもありますしね。みんなでちょっとあの合コンっぽいなったら、ちょっとそういうのも言っとかんのなみたいな。
だからあんなことになっちゃうんですよね。
あんなことになっちゃうんですよ。危ないところですよ。あの社会人どうかと思いますけどね。そういうことなんだろうっつってグーって連れてきますけど。
あのカラオケは知ってんの？
あ、その合コンで使われたカラオケは。
いや、行ったことはないですけど、多分、まあ、あそこのシダックスだろうなみたいなのは。
あ、目星はついてるんですね。
目星はついてますね。
あ、シダックスなんですね。
ですよね。あ、シダックスだと思います。あの
すごいな。
あの駅出てきて、あのロータリー出てまっすぐ来ていただいたら右手にあるシダックスだと思います。楽しそうだよ。
まあでも僕はやっぱりメンマですかね。
まあね、
あ、メンマがね、ちょっとね、成長してそうでしてない具合がまた。何か今おかしいこと言いましたっけ。そういう感じのね、ところが、そうそう、身なりは年を取ってるんですけど、まあ言ったら中身が結構まだ子供のまんまってい
う。いくつの設定なの？高3ぐらい？
高2ぐらいじゃないですかね。高1か高2ぐらいだと思いますけど、非常にね、すごいですね。ちなみにのりさん、あの、はい、他にお好きなアニメってあるんですか？
これ
を機会にちょっと聞いておきたいんですが。
まあ、ちょっと古いですけど、俺、はい、化け物語。
あ、化け物語、はい、今の続編でね、
そうですね、
偽物語っていうのが、はい、で劇場も傷物語っていうのがありますけど、はい、その一番第一弾になった化け物語が、
お好きだと。さんが大好きで、
千条ヶ原さん、
そうですね、
はい、そういうね、キャラクターがいるんですけど、
大好きで、
それ
やばいっすね。
それね、僕間接的に亮太さんから聞いてたんですよ。
そうですね、よく俺話をしててさ、
そうですね、
化け物語のなんか2期やらないですかね、どうですかね。聞いてもわかんねえ。
亮太さんが知ってたら逆にすごいですよね。いつからあるよみたいな。
アニメのことは何でも知ってるんじゃないかみたいな。俺知らねえからさ、お前らが詳しいから。いやいや、そんなことないですよ。
いやでも亮太さんかなり詳しいですよ。
いや俺がそうだよねって。
そうですか。
意外と、いや、こいつのが意外と詳しかったですよ。だって、まあ、携帯の待ち受けなんかあるじゃん。あ、そうですね、携帯の待ち受けトラドラですね。知らない
あ、携帯の待ち受けがトラドラになってるんですか。
俺そこまでしないからね。
それはすごいですね。 結構トラドラっていうねアニメがありました。
も
う
でもトラドラそうあの花のスタッフはあれですよね、はい、トラドラの
そうですそうですそうですそうです。
全然おかしいよ。
あの長井隆成さんですよね。監督がいらっしゃって今あの夏待ちっていう作品で監督をされているんですけども、うん、あの夏で待っているという今アニメやってるんですが、うん、それ見られてますか？
それは見てない
です。あ、見てないですか。あの今ピキーンって、ね、向こうで小杉さんが眼鏡をこう、私ですかってなりましたけど、まあスルーします、ちょっとね2部から出てもらいますんで、大丈夫かなと思うんですけど、まあレコーディングの話戻りましょうかね。
そうですね。
そうですね。まだ何か。
レコーディングの話。今度はもう。
あ、真面目な。
俺の多分忘れ物を
忘れ物を持ってきたんですけど。
はい、
これまあこれもまあ見てないですよ。こっそり見たりしない。あの歌詞のネタ帳
ですか。あ、すげえ。
その場で書いてたらもう分かんない
ですよ。走り書きでこう。
はいはいはいはい。こういうリリックノートを普段つけられてるんですか。あ、全然。
これスタジオで。
あ。その時用で
買ってきて、その日に買って 最初なんかホテルのメモ帳に書いてたもんな。
それもすごい真面目な話ですごいなと思ったんですけど、要はもうまあオッケーって言うんですか、その歌以外のトラックができるじゃないですか、
はい、
それを聞きながらそれを聞いてひらめいたのを書いてってよし撮るぞ。
ほう、その音を聞いて初めて歌詞が書いてるんですか。
そうだから、そのまずわーわーわーって言ったじゃん。
ああ、そうですね。仮でまあわーって音だけ雰囲気を出して、
うん、とりあえずその、まあ、ブース入って、
うん、
なんだろう、まあ適当にわーわーやって、
はい、
まあ、今のいいかなとかちょっと待ってって言って、
うん、
書いて、
うん、
で聞かせてって言って、でそこからかそういう感じで、
まあで最初、まあ、例えば事業名
を、はい、
浮かんでパッと撮ったりとして、でそれを聞かせてって聞いて、
うん、
でそれまたその自分で歌った1行目、その時ひらめいた歌詞で歌ったのを聞いてまた次が出てくるっていう、
う
ん、それがすごいなと思って、
すごいですね。
すごいですね。
でも普段はそういう作り方もちろんしてこなかったわけですよね。
いやでも近いんじゃない。
あ、まあ、
曲にもよるけど、
はい、
ボークライブなんかはそうだね、それ
先にやっぱり音というかメロディーありきで、うん、でそのメロディーを聴きながら こうじゃないかあじゃないかっていう歌詞が、まあ、羅列されていってだんだん精査されていくと、
うん、いや、なんだろう、曲を例えばスタジオで作っててさ、
はい、
歌詞考えるじゃない
、うん、
ある程度考えてそれをスタジオでリハでやりながら、
はい、
歌ってもいざそれレコーディングをするときにスタジオ入っても OK 取るじゃない、
うん
うん、で OK 取った後にボーカル取りするときに、まあ、素でこうやってこれをこうやって歌うの、
はい、はい、
で その歌詞で歌ってみたら全然合わなかったりするわけ。
あ、
スタジオでは弾きながらライブ感覚でやるじゃない、
はいはいはい、
うん、そういったやっぱりこう歌として歌うと、うん、あれっていうの結構あるんだよね。
あ、
うん、すんごいやっぱ聞こえてくる自分の声がさ。
なるほどなるほど。
例えばポッドキャストじゃない、このユーストリームみたいな、
はい、
喋ってさ自分でイヤホンで聞いてる音とさ、モニターのパソコンで聞く音が全然違ったり、
うん、ああありますね、
そういう感じだよね。すごいクリアにリアルに聞こえるから、
はいはい、
あ、ここの歌詞だとなっていうのがあって、うん、だからもう結構考えたの全部丸々変えるのもあるし、
うん、
あったし、うん、で逆に言えば、まあ、歌詞から先にできた曲ね、
あ、
関西ゆ
う
子とか、
あ、はい、
まあ、あのモジョ、え、なんジグモジョヘッド、
ジグモジョヘッド、
うん、
はい、
考えてるのはまあ歌詞からだね。
は、
歌詞を作ってちょっと弾き語り、
はいはいはいはい、うん、そこからまあ先に歌詞ありきでサウンドをつけていくと、うん、で
もあとはまあサビを先に作っちゃう、
あ、そういうパターンもあるんですか、うん、合体していくっていうのはあるんですか、こっちで作ってた歌詞と、
うん、
まあ、こっちでなんか思い浮かんだやつがある時メロディーが合体することによって歌詞も一緒に連れてこられるみたいな、
あるある、
まああるんですか、
うんうんうん、
前からでも結構不思議だったのはその歌詞が起承転結とかじゃないパターンが結構あるじゃないですか。
いや、ほとんどない
。だんだん
それ、
うん、そう、あの別にそれがいつも決まらないというか、だから例えばその今回入ってる、まあ、モジョアウトっていう曲がありますけど、うん、はい、最後まさかああなるとはもう全く思わないですから、ね、最後ずっとフラフラになってますからふわふわですね、うん、ふわふわって、
どうするこれっつって、いや今回も本当歌詞とかできなくて、いやノリ今回本当その歌詞やばいかも、
うん、
やばいかも、まあ、俺前作はいつくらは、
はい、
ある程度こう なんかノリでね、いい感じでできたよ、
はい、
今回ちょっともう本当やばいかなみたいな、
うん
うん、全くなくて、
あ、うん、でも何ですかね、こう流れ的には一ついつだってクライマックスというアルバムがあった流れの中でこうできているような感じもするんですよね。一つその何か昔のジゲットとは違う流れがこう始まって、いつだってクライマックスから始まった違うジグヘッドの流れがあって、その中でこう生まれてきたような感覚があるんじゃないかなっていうのは、まあでもとはいえ、いつだってクライマックスと今回の3曲っていうのはなんか全く別物な感じもしたりっていうのが面白いですよね。うん、一つ前のノークレームっていうのはもうものすごく決まってるというか、
そう、ね、
ガチッとしてるところがあって、うん、もう、まあ、リズムにしてもそうですし、全部曲調にしても、うん、全部こうカチッとなってるのが、うん、もうまずちょっとカオスな感じになり、うん、そしてさらにカオスな感じにこうなってるような、ね、そういうイメージを僕は
もびっくりですよ、こう元々のジグヘッドのイメージとかが、
あ、そうですね、ありますよね、
そうそう、だからそういう形の曲なんだろうなっていう、
うん、
あのよく話してるのがそのサウンド取るじゃない、
はい、
あの OK 取って、まあ、例えば、まあ、
スピードの向こう側へっていう曲が、
はい、ああいう16ビートでさ、はい、テンデンっていうさカッティング、
はい、
ああいうのは、まあ、今までないわけ
で、ないですね
びっくりしたもん、
びっくりしました
それと一緒にやってたドラムのね、
リスティングが
ね、
まさか、まさか
え、あ、そうですよ、そうですよ、そう、スピードの向こう側って本当ないタイプの曲ですよね、うん、あ、面白い、ちょっとね、なんか、まあ、なんですかね、僕ら年代だと、まあ、ツェッペリンのようなフレーバーも感じつつ、うん、もしくは、あ、まあ、70年代のやっぱりロックの香りのする曲が、うん、まあ、とはいえ今の曲なんですけど、面白い感じは、
平田のギターソロっていうか、
はい、
まあ、基本的にやっぱ上手いんだよね、
はあ、
うん、だから
でもあそこまでソロを弾くって今までなかったんじゃないんですか、
初期はあったけどね、
あ、なるほど、逆に
だから最近ほらこのユースクやっててさ、
はい、
あの初期の曲とか久々に聴いたんだけどさ、
うん、
めちゃくちゃギター弾きまくっててさ、
はあ、
あの人多分ね考えるとすごいこと考えてくるんだよね、
なんか前の話だとホワイトボードにこう急に方程式のようなものを書き出して、
うん、そうそう、余計わかんなくな
る、こうだねみたいなんで、うん、そういう話をちらっと聞きましたけど、うん、それもなかなか変わってますよね、うん、なかなかレコーディングホワイトボード出てこないと思うんですけど、うん、
いや、ほらビート歌がないから、
はい、
歌がないでリズム取るから、
あ、なるほどなるほど、
ループじゃない、
はいはい、
分かんなくなってくるんだよね、
あ、それが
何回か何回か、あ、
どこでこう切り替わるかっていう、
逆にホワイトボードに書かれた方が分かんなくなるんだよね特にニュースケちょっと困ってました
よ今ちょっと問題発言、一人減ったんじゃないですか、大丈夫ですか、増えましたね、一人増えましたね、
ちょっととろいから、
大丈夫ですか、
本当に
バカあいつは、
あ、元バンド仲間が言うから間違いないですね、そんな感じに見えないですけどね、うん、なんか
考えてる風、
そうですね、何か
こう考えてるあいつは本当に、
あ、でもそれ得するタイプですね、
そうですね、
何か沈黙してたら何か考えてるんだみたいな、
そんな感じ、何も考えてない、
あ、そうですか、お二人が言うから間違いないんでしょうけど、ちなみにあの映像でね、あの真ん中に映ってるドラムの方が龍介さんですね、すごい考えてる風に叩かれてますけどね、
いや、
あれそうですか、
ああいう人間はやっぱ考えるとダメなんだよね、
あ、逆にも
練習、あ、リハーサルね、
はい、
スタジオで練習やってる時、うん、例えばここのビートが遅いんじゃんとか、走ってるとか、なんでそれができねえんだよみたいな、そういう話になるじゃない、
はいはいはい、
うん、それで例えば俺とかがじゃあこんな感じがっつって、
うん、
じゃあここの A メロはこうしてこうしてみたいな感じでやってると、うん、考えちゃうね、
あ、
そうするとじゃあちょっとテンポ早いからちょっと落としてみようとして落とそうとする考えが出ちゃうと、
うんうんうん、
意識的にテンポが落ちるから、
この
スピードがなくなるわけ、
あ、なるほどなるほど、うん、そうするとちょっとおかしくなっていくんですか、
だから難しいところで、じゃあ何も考えないでやっていいよって言ったら本当に何も考えないからなんか本当に怖いねっていう話を言われることはよくしてる俺は結構悩んで、
はい、どっちなのかなっていう、
言った方がいいのか言 言わない方が自由に
相談されましたからね。お前が一緒にやった時はどうしたんだって。
どっちで行ったんだって。それで結局 どの方向に行ったんですか。
いやだから練習では言うけど、はい、まあ、やっぱライブは考えないでやる。
あ、もう言ってくれと。
あ、だからライブはやっぱりあの、まあ、下手なんだけど、はあ、うん、
でもなんか雰囲気とかね、うん、勢いというか、
ね、雰囲気はいいんだよね。
あの、まあ、ライブ何回か見させてもらってますけど、うん、一体感的な面白いあれがシーンがいくつかありますよね。こう一緒にこう合わせていく感じのジャンっていうところが、
うん、なんだろう、バンドってさ、うん、やっぱ一番大事なのってその間じゃない、こういう場
で。そうですね。
例えば俺がそのまあ、アドリブじゃない基本的にさ、うんうん、ここでブレイクして次に入るところの間みたいな、なんかスキャンの問題があ
った。何ですか。はい、あ、まあ、あのちょっとやっていただいてますんで大丈夫だと思いますが、うん、はい、
例えばそういう間は、結構
真面目な話
になると、
あの
さっきあれですね、亮太さんアナル好きの時が7人いってましたので、反応良かったんですけど、その後2人ぐらいぐっと減りまして、まあまあいいんですが、そうですか、
うん、まあ、それはなんか、過去にというか、
はい、
よく合わせられたなって思う時もあるもん、俺が、
うん、
俺だからフェイク入れてさ、
はい、
みたいな感じで、
ああ、
って感じでこう
やったら、それは
合う
んですか。
それがやっぱりすごいなって。
へえ、それなかなか
僕だからよく合わせられたね、うん、
普通そこ行っちゃいますよね、
うんうん、俺は遊びで引っ掛けようとするわけ。
いや、なんでリョウトさんそんなことやろうとするんですか。なぜフェイクを。あ、まあまあまあ、でもそれには引っかからないわけですね。こういいですね。フェイクはやられたんですか。
いや、俺らの時はやってなかったです、ね、
やってなかったですか。
もうまだ若かったんで、もうまっすぐにボトーン
と、
すごいよ、なんだっけ。パンクロックがなん
か、あ、もう、まあまあ、若かったんでもう、
遠見の音楽性でいうと、もう完全にもうドパンクですか。
青春パンクって言われた時期が一時期これあったじゃん。
ありましたね。はい。
ったという。
はいはいはいはい。
それではね。
そうですね。一緒にされたくなかったんですけどね。
うん。
一緒にされたくなかったんですけどね。もう俺らは別に、もう歌詞の中に夢だの青春だのなんて一言も出てこなかったんで。
ああ。でも、なんとなくそういう。
まあでも、例えば日本語で、はい、その、なんか8ビートでパンクをやってる人たちが周りにもそういうバンドばっかりだったんですよね。
ああ、そうですね、うん、その時期同時期多かった、
ね、そうなんですよね。なんでもう究極ライブをやるって言っても、うん、一緒になるのはそういう人たちばっかりだし、
はいはいはい、
頭がくくりになるとそういうくくりに一緒に入れられちゃうって言ったらあれです
か、ね、なんかカテゴライズされる感覚ですかね。あれは何なんですかね、商売上でやっちゃうんですかね、ああいう決め方というか、実質全然違うバンドなんですけど、割とカテゴリーでよくまとめようとするじゃないですか。
まあ、売る方としてそのお店側というか、
多分コーナーを作るためにそうですね、そうやっちゃう。
俺らもほらやっててさ、
はい、
例えば知らない人とかにどういう感じのバンドなのって言われた時に困るもんね。
あ、そうですよね、
うん、そういうのはでもほらあった方がいいのかなって。
あ、何やら名称があった方が、うん、でもモジャパンクはすごい分かりやすいですよね。
分かりやすい。
そうですか。いや、分かりやすいと思いますけど、分かりますよね、うん、
それでも新しくていいかもね。
でもないでしょ、
ないない、
他にはないんです。
造語だもんだって、
他にはないんですけど、いや、モジョって言われりゃ、うん、あとかって思いますよ。でパンクって言われりゃ、うん、でモジャパンクって言われると、あ、なるほどねというところが、あったりはしますけどね、うん、うん、面白いですね。ちなみにですね、あのちょっと今1時間経過しましたので、あっという間だったんですが、まあ、一部でちょっと10分ぐらい休憩をまず挟みまして、
はいはい、
その間にあの飲み物とかですね、あちらであのカフェオア16で、いろいろあの最近どんどん種類が増えてますんで、ぜひお試しいただきたいなということを思います。あとですね、この10分間の休憩の間の新曲、ここであのドーンと流して、で3曲終わった頃にもう一度戻ってくるという感じでやりたいと思いますので、ということで、あのまた2部も、
はい、
よろしくお願いいたします。
2
部はあんまりね、もうちょっと違う 感じで、雑談的なところ
ヤンデレ系とか
ヤンデレの話しますか小杉さん2部お願いしますね、はい、ということで一部こちらで終了となります。どうもありがとうございました。で、音をですね